ご一緒に主を礼拝する幸いに預かって心より感謝をいたします。2023年を迎えて3週間経ました。1月1日元旦の各新聞は正月特集、お読みになった方多いかと思うんですね。いわばその日本と世界の今、それを考えるさせることが多いと思います。で、今年の新聞、いくつかの特集というのは、読売新聞は日本と韓国がレーダーを接続という、そういう見出しでした。北朝鮮のミサイルを探知するということで協力をする、そんな内容ですね。そしてこの特集はそれからあとさらに世界経済をめぐってアメリカと中国がこれから攻防戦を繰り広げるだろうという、そういう展望へと続こうとしていきます。で、毎日新聞は日本と台湾が内々に軍事開戦という、こういう見出しですね。で、中国が台湾を軍事侵攻するという、そういう事態を想定して警戒して日本と台湾が連携をするという、そういう動きについて取り上げました。そしてこの特集はその後アメリカと日本が軍事作戦計画を練っているという内容へと展開をしていくんですね。で、ところでこの朝日新聞の特集というのはこの読売毎日と少し毛色が違っていました。その見出しというかタイトルがですね、誰もが孤独の時代、人間性を失わないでとこうされていました。ウクライナの侵略戦争の渦中にある作家、その方へのインタビューの記事を掲載していたんですね。そしてこの特集はそのウクライナ戦争のことが入り口ではあるんですけれども、で、これからその戦争とか争いというそういう展開ではなくて、むしろ灯火、私の拠り所という、そういうタイトルの特集ですね。人間の孤立や絆、連帯、心の平安と言いましょうか、そういう面に焦点を当てようとしている。これが今も展開中だと思うんです。で、このところでこの入り口となりました朝日新聞のインタビューが語っている方は、アンナ・アレクシェービッチさんという方ですね。で、今書店本屋さんに行きますと、去年からですね、一つの本、戦争は女の顔をしていないというこの本が平積みされていると思います。大ベストセラーになりました。で、この方は2015年にノーベル文学賞を受賞した、ベラルーシ、今度の戦争においては、ロシアに協力をしてウクライナへの侵攻を助けている、そういう国、そこの出身の作家であります。そのインタビューの中で少し気になったところを一緒にちょっと見てみたいと思うんですけども、誰もが孤独の時代、人間性失わないでというのをこの記者の方は、このインタビューの中の中心として捉えたんですが、さてそれで、まずこんなことを聞いています。ウクライナへの侵攻が起きたときにあなたがまず感じたことは何ですかと。そうすると、私の母親はウクライナ人です、父親はベラルーシ人ですと。で、この戦争になったということを知ったときに、ただただ私は涙がこぼれましたと。私はロシアが大好きで、その文化の中で育ったんですと。この方はロシア語で書いております。こんなことを言っております。かつて取材した相手の男性がこう言ったと。戦争は美しいと。彼はまたこう言ったと。夜の野原で砲弾が飛んでいる姿はとても美しい。殺された人間だけじゃない美しい瞬間があるんだと、こういったことを忘れることができない。人間は 戦争は人間の心を支配してしまうのです、ね。そしてこの、インタビューの最後に、記者は質問しました。アフガンの侵攻、あるいはチェルノブイリの原発事故、いろんなことがありましたと。悲惨な経験をした多くの人々にとってどうすれば絶望から救われるのでしょうかと。彼女はこう答えたんですね。近しい人を亡くした人、絶望の淵に立っている人の拠り所となるのはまさに日常そのものだけなのです。孫の頭を撫でること、朝のコーヒーの一杯、そんな何か人間らしいことによって人は救われるのです。こういうことをもってこのインタビューは閉じられています。このインタビュー記事を読んだ後、私は思い出したことがあります。それは私の高校生時代の先生のことでした。古典文学ですね、つれづれ草ですとか、そのような古典文学を教えてくださったんですが、この先生は高校の先生から後に、関西学院大学とか桃山学院大学の教授として国文学を、講じられた方なんですが、その専門ではない分野といいますか、そこでいくつかの著作を世に出されています。そのうちの一つで極限の中の人間という本は、大谷総一ノンフィクション文学賞の最初の受賞者となったんですね。で、極限の中の人間というのは副題がついてまして、極楽町の島という、極楽町というのはニューギニアですね。この、小川先生というんですが、小川正嗣という方なんですが、小川先生がその第二次大戦の末期に、ニューギニアの東部戦線に従軍をした、その時の経験から書かれています。で、そこではご存知の方多いと思うんですが、弾薬がない、食料がない、薬もない、戦争というのは名ばかりで、実は、米軍の射撃の標的になり逃げ惑って、そして食べるものもなく病の中に死んでいく、それがニューギニア戦線の実態であった。一個中隊200人だそうですが、一個中隊で派遣されていって最後生き残ったのはほんの数名だったと。そんなところでありました。地獄の戦場という表現がよくされるかと思うんですけども、その地獄っていうのは実はさっき言ったような弾薬と食料がないというだけではなくて、むしろそういう中で人が人を裏切る、自分の命さえあればという、その中で人は死んでいく、その中でどういうわけか私は生き残ったという、そんなことでありました。で、高校生が相手ですので、あまりむき出しにそういうことを話しされなかったなと思うんですが、後に私がその本を読んでそれが分かったわけであります。で、この小川先生はある時こんなことを言われたのが私は今も鮮明に覚えています。カルチャーという言葉があると。カルチャー、英語では文化とか教養という意味で使われますね。私たちも使います。しかしこの実はドイツ語のカルチャーという言葉はもともと耕すという意味なんだと。心が耕す、それが大切なんだと。で、ニューギニアでは学問もない、名家の出身でもない、いわばその貧乏農家の農民であったという、そういう兵士の中に、あるいはまた現地の日本人たちが土民と呼んだそういう人たちの中に、そういう耕された心を私は見たんだと、そんなことを言われたことを今でも覚えております。今私は思うんですね、この頃その小川先生はクリスチャンではなかったとそう思うんですけども、もしクリスチャンであればこう言ったんではないかと。人間の根源的な罪の問題なんだと。しかしその中で 神に似たものとして作られた神の形が残されてもいるんだと、そんなふうに言われたかもしれないなと、そう思うんですね。先ほどのアレクシエビッチさんはこういうことも言っておられます。ウクライナの信仰では人間から獣が這い出してきているのです。まさに私どもはこう思わせられるではないでしょうか。その敵の本質ってそれは罪なのだと、そう見定めるべきではないかと。で、その敵に迎合するのも人間の心であると、そしてまたその敵に私は勝てないと、そんなふうに恐れてしまう私たちの心の中にもまた敵の攻撃の的とされる。私たちはその自分の力のみによってはその敵と戦うことはできない。本日の列王記のエリアの状況っていうのは、あるいはそれに通じていたのではないのかと、そんなふうに思わされたことでありました。先般エリアが神様からの命によって王アハブの前に出て行った。そして干ばつ、日照り干ばつが起きるという宣言をした。彼は神様によってカラスに養われることへ、そしてまた異邦の国で貧しい一人のやもめの女性によって養われるという、そういう経験を得ました。そして実は今日読んだところの前の詩18章でカルメル山という山でその偶像崇拝のアハブと、そしてその偶像の預言者たちを相手に回して大勝利を収めることであります。エリアがカルメル山にアハブとそしてイスラエルの多くの人々を集めて、そしてバールの預言者450人を向こうに回して一人で戦いをするわけです。その祭壇に犠牲の牛を並べて天からの火を降らせてくださる神こそ本物の神であると、祈りに応えて焼き尽くす火を天から下して焼いてくださる、それこそが本物の神であると、こうバールの預言者たちに挑戦しました。彼らは何時間もにわたって狂ったように祈り踊り神の火を求めましたけれども、何の応答もなかったんですね。そしてエリアは信ずる神、イスラエルの神、聖書の神に対して祈りをいたしました。その祈りに応えて神様が焼き尽くす火を下したとき、イスラエルの民は皆これを見てひれ伏して主こそ神です、主こそ神ですと言ったとあります。民は目の前に真の神様の御力を見て、そのように告白することへと押し出されたんですね。少しく昔のと言いますかお方なんですが、金田福一という先生がおられました。ご存知の方おいでかもしれません。静岡県の三島の教会を牧会された方ですね。で、ご自分の教会向けにですね、短い聖書の勧めの言葉をたくさん残されたんですけど、でそれが今も残っていました。でその中の一つにそのこの、箇所ですね、列王記の18章から語られた言葉があります。ちょっと一部読んでみます。彼は壊れていた主の祭壇を建て直した。第一列王記18章30節。エリアはバールの預言者に打ち勝ちましたが、その前にまず主の祭壇を建て直しました。 私たちにもまた打ち勝たねばならないバールの預言者が眼前にいます。しかしまずなすべきことは立ち向かうことでなく主の祭壇を立て直すことです。友よ、あなたの祈りの祭壇は壊れてはいませんか。主の前に出て御言葉に身を澄ましていますか。またあなたは選ばれた祭司として教会や家族や友らの名を主の前に申し上げて取りなしと報告を行っていますか。友よ、あなたの祈りの祭壇は壊れたままではありませんか。こんなふうに書いておられました。大勝利を収めたエリアですけれども、でその後実はエリアがそこから逃走することになります。それが今日の箇所ですね。王妃であるイゼベルへの恐れから逃げた。直接的にはそうでありましょうか。そのイゼベルが狂信的なバール信仰の持ち主であり、それに大変な情熱を傾けていました。でイゼベルは使者を使わせて、もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるようにと、そういったことを伝えさせた。こういう言い方は、このいわば神に対して神の名によって誓約をする、誓いをするという、そういうまあ言い方でありますけれども、彼女はそれをバールの神にかけて言ったわけですね。まあ言うなれば、しかしそれを予告したわけですから、直ちに殺したというエリアを殺そうとしたというよりは、脅しをかけてエリアが国外に逃亡するように仕向けたというのが、おそらく直接的な第一アクションであったと思います。しかしこの一言でエリアは恐れて立って、自分の命を救うために立ち去ったと始まっております。エリアは単に英雄である、そうではなかったんですね。弱さを持つ人間でもあるということをここで体現することになります。神様はこういうエリアを守り、また立ち上がれるように助け導いてくださいます。人間であるエリアにこの後声をかけ、食物を持って力をくださいます。天から火を下してくださる、そういうことがおできになる神様がパンと水を持って配慮していてくださるんですね。エリアというオラトリオ、宗教合唱曲があります。お好きな方はおいでかもしれません。19世紀ドイツの作曲家メンデルスゾーンの作品ですね。エリアはユダヤ民族にとって預言者の代表であります。ある種英雄と仰がれます。やがてメシア救い主が来られるその前にエリアがもう一度来ると、そう信じられた。そのことが聖書に出てきます。メンデルスゾーンはそのドイツ生まれですけれども、ユダヤ人の家系の人物です。で彼はキリスト教に一家を挙げて改宗をする、キリスト教信仰に変わるわけなんですが、しかしユダヤ人であるという自分の生まれに強い誇りを持っていた。そのことが伝えられています。彼が熱意と力を注いで作曲をして完成して、でこのオラトリオが初めて演奏されたのは1846年、メンデルスゾーンが38歳で病死をするその前の年で、文字通り最末期の傑作だとそう言われています。オラトリオエリアでは、エリアがこのバールの預言者たちと対決して勝利するその場面が歌い上げられますけれども、しかしその後ですね、このエリアの逃亡とホレブ山での神様との出会いが力を込めて描かれていくんですね。 列王記この第一の19章はエリアが王妃イゼベルを恐れて北イスラエルの王国から逃げ出すというところから始まりました。偶像の神バールの熱心な信者であり擁護者であったイゼベルからその脅しの言葉を聞いて恐れてユダのベールシェバまで逃げます。ベールシェバっていうのはその北イスラエル王国の南の端、ユダに入るところですから、ここまで逃げてきたわけです。でそこから一人荒野の中へ入っていきます。やがて座り込んで祈ります。主よ、もう十分です。私の命を取ってくださいと。エリアの気力が全く失せてしまったのです。カルメル山でバールの預言者たちを向こうに回して、一人で戦って勝ったエリアが、それほどの勇者が一体なぜと、そう思わされるではないでしょうか。それはこの本人以外に簡単に実は言い切れるものではないのかもしれないのです。エリアの心は鬱の状態に陥っていたのでありましょう。そういう状態であったのではないでしょうか。心を尽くして力いっぱい働いたものが陥ることがあるんですね。あれだけの戦いに臨むためにエリアの心の備えはどれほどのものであったか。アハブとまたイスラエルの民群衆を前にして主なる神様のために彼はまさしく死力を尽くして奮闘したんですね。人が大きなプレッシャーの中で気力を振り絞って奮闘したときに、その終わりに突然ぽっかりと穴が開いたような気持ちになる。そういうことは私たちにもある程度想像できることでありましょう。あり得ることなんですね。そうなんでしょうね。ただエリアのその気持ちの落ち込みという、それが大きなそういう反応なんだということだけではない。別の重大なことから失望、むしろ絶望があったんですね。それはあんなに気持ちを振り絞って、視力を尽くして戦ったのに、大勝利になったのに、それなのに何も変わらなかったのではないかという、そういう失意です。主なる神様は自分の祈り求めるその祈りに応えて天から火を下らして下させて道からの奇跡を見せてくださった。偶像の偽物の権威は地に落とされた。イスラエルの民は皆これを見てひれ伏して主こそ神です、主こそ神ですと告白したのです。にもかかわらず結局のところ真実の神様に立ち返ることはなかったと。イゼベルに脅されると再び民はバール礼拝に戻ってしまった。イスラエルの神のために戦った自分がイゼベルに脅迫されても誰一人として自分と共に戦おうという者がいないではないか。自分のあの戦いは一体何のためだったのか。結局何の意味もなかったのではないか。そういう失意がエリアを絶望に陥らせていたのでありましょう。しかし主は全てを知っておられます。全く気力をなくしたエリアを御使いが訪れました。しかも二度にわたってパンと水を与えて語りかけられます。起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだから。神様は今エリアに必要なものは何であるのか全てを知っておられます。体を持って生きているエリアに今体に力を与えてくださいます。御言葉と共にです。そして旅はまだ遠いのだから、神様はエリアを導いてくださいます。連れて行ってくださいます。そこはホレブの山です。エリアは起きて食べ、そして飲み、力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着きます。ホレブは神の山、シナイ山です。 エジプトから脱出したイスラエルの民が荒野を経て、神様から神の民として実戒をいただきました。契約を結んだ山でした。40というその数は象徴的ですね。それは長い旅であります。そして何よりも神がお与えになったことを示します。荒野の40年、また主イエスキリストの荒野の試練の40日を思い起こさせます。そしてまたホレブはあのモーセに神様が初めて現れてくださったところでもあります。神様はイスラエルの民にとっての恵みの原点、そしてまた神様に仕える預言者にとっての証明の原点とも言えるホレブにエリアを導かれたのです。神の山ホレブに着いたエリアはそこにあるホラー穴に入り一夜を過ごしました。心身ともに疲れ果てていたんですね。彼に神様からの言葉が聞かれます。エリアよ、ここで何をしているのか。彼は答えます。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っていますと。神の御声に対して一石切ったようにエリアは答えたのでありましょう。神様に訴えている、そういう彼の姿が想像されるではないでしょうか。彼のこの返事をしたその内容っていうのは、厳密に考えてみますとイスラエルの民がしたことというよりは、むしろイゼベルがしたこと、とそう言うべき内容なんですね。そしてまた主の預言者たちが全員殺されてエリア一人が生き残っているというのも、それは実際とは違っているということが18章を読んでくるとわかります。ただしかしこれがエリアの実感という絶望から発した訴えであると、エリアの心は今そんな状態だったんだということがここにも現れています。そういうエリアに神様は仰せられます。外に出て山の上で主の前に立てと。エリアよ、その洞窟から出てきなさい、そして私の前に立ちなさいと、そうおっしゃいます。洞窟を出てきなさいというそのお言葉は象徴的な意味があるではないでしょうか。私たちは自分の弱さや、あるいは周囲の事態に圧倒されていく、そんなふうに感じるときに洞窟に閉じこもってしまう、それがあるのですね。狭い考えの世界に入ってしまう、身を小さくして自分の内側だけを覗いてしまう、そういう洞窟、ホラー穴です。そこでは洞窟の狭さと暗さにますます心が落ち込んで生きがちになるんですね。そういうエリアに神様は出てきなさい、私の前に立ちなさいと、そうおっしゃられます。エリアは神様にお会いをします。それは大風の中でもなく、地震の中でもなく、また火の中でもありませんでした。これらは聖書の中に神様が威厳を持って現れられるということとしてしばしば登場してきます。しかしエリアに対しては神様はかすかな細い声を持って出会ってくださったのです。エリアの心は今小さくなっています。いわば萎縮しています。彼は大風や地震や火の中での神様のお言葉に耐えられないかもしれません。かすかな細い声で語りかけてくださる、それは何というご配慮と言うべきでしょうか。そしてまたエリアはあのカルメル山では大きな出来事をしましたけれども、そのいう大きな出来事ばかりではなくて、静かな御声の中に 御言葉に聞き入ることも必要であったのです。神様は再び仰せられます。エリアよ、ここで何をしているのか。彼は答えます。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかし、実節の答えと同じ答えを彼は繰り返します。この応答、それはエリアにとって最初の旧説、実説と応答と同じ意味を持っているのでしょうか。そうではないのではないかと、そう思うんですね。私は思い返すことがありました。ヨハネ福音書の21章で、よみがえられた主がペテロに見たび聞かれました。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと。ペテロも繰り返して答えます。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。と繰り返されました。エリアは神様に問いかけられてお答えをするその中で、預言者としての自分の持つ弱さと、しかしそれを包み込んでくださっている神様の帰りに、それを自ら確認させていただいたのではないのか、そう思わせるんですね。ですから、もはや単なる励ましの言葉が与えられるのではありません。エリアには新しい使命が告げられます。15節以下です。そして神様からの希望が彼に与えられます。私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかったものである。7というのはいわゆる完全数と言われます。それがまた1000ですね。ですから7000というのは私どもには想像できないたくさんのという意味であるかもしれません。神がなさることであります。これこそが神様の宣言です。歴史を貫いていくお約束なんですね。意気消沈していたエリアにとって何者にも変えることができない喜びの言葉であったことでありましょう。あの新約の使徒パウロはローマ人への手紙の11章でこのお言葉を引いてイスラエルの救いを確信しています。お言葉の御言葉のお約束は生きて働くからです。ホレブでの山での神様のお取り扱いはエリアにとっては再び神様にお仕えをする、献身をする、それを確認をする恵みの時となったのですね。さて、人間エリアの挫折と絶望、それは挫折と絶望に終わるものではなく、神様のご愛と御恵みによって再生と希望の物語でもあります。それはやがてイスラエルの歴史の中に現れ出てまいります。そしてそれは、すなわちエリアの再生は私たちの物語でもあります。挫折はあることです。自分に失望することもあることです。しかし神様は私たちに再生と希望を与えてくださいます。挫折と絶望からの立ち上がり、再生で私たちが信仰の原点に立ち返ることから始められるのではないか。私たちの主イエスキリストにある御救いと御恵みを握ってお従いしていく、その願いであります。本日お聞きしたカナダ先生の主の祭壇を立て直すという、そういうおすすめも信仰の原点を私どもが確認をしていくこととなることでありましょう。御言葉は言われます。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、 私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守ると。起きて食べなさい。旅の道のりはまだ長いのだから。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、今日エリアの挫折と絶望、そして御恵みによる再生と希望の出来事をお聞きしました。これは私どもの物語でもあります。私どもが失敗と弱さに泣くことがありましても、恵みのお約束に完全に信頼してお従いすることができますように助け導いてください。私どもの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。